狙って言ってますけど。はい、創世記1章1節、もう一回言ってみようか、せーの。
はじめに神は天と地を創造された。
創世
記1章1節。
はい、これ日本語ってなんか難しいよね、やっぱね。天地をとかさ、天と地ととかさ、天と地をとかさ、もうそんな言い出したらすごいなんか、あ、私はダメなんじゃないか、なんか俺は違ってるみたいになるんだけど、全然 OK です。もう塔が入ろうが入る前がそれ大丈夫。一章一節でもいいし、一の一でもいいし、何でもいいんで、もう覚えるね。聖書の一番最初にこんなこと書いてあるよっていうのを絶対これ覚えた方がいいです。で、テキサスチームが来てくれて、サマースクールとかいろんなビーチパーティーとかキャンプとかでいろんなことをもう一回シェアしてくれました。で、このテキサスチーム帰ってから、どうしようかなってずっと考えよったんやけど、やっぱりね、最初に戻ってみようかなと。でね、この聖書っていう本はみんなに聞くけど、聖書っていう本は一回最初から最後までベーチ読んだらもうそれでいい？よくない？じゃあどうした方がいい？繰り返し読む。ああ、繰り返し読むね。で、じゃあなんで繰り返し読んだ方がいいと思う？さあ、なんで繰り返し読んだ方がいいか。
忘れる。
あ、いいね。そうそう、忘れるんですよ、人間。そして他にまだある？
その時によって神様が語られることも違う。
わーお、ディープ。なんかそういう効果音が欲しい。ディーディーディーディーディーみたいな、ね。その時によって神様の語ってくれることが違う。なるほど。この辺はもう経験者語るですね、やっぱりね。何回も読んだことある人はそれがよくわかるんじゃないかなっていうのがあります。まあ大きく言うとその2つかな。人間忘れる。おい、ブレッシュで、忘れるんで、やっぱり何回も読んでいくっていうのは大事です。これ普通の小説とか普通の漫画とかそういうのとは違って、一回ストーリーをずっと読んでへーで終わって、たまに5兵ぐらいで、もう他の時は20兵ぐらいとか、それで終わって、あの本良かったよね、なかなかいいよねで終わってしまうようなものではない。そうじゃなくて、俺たちが生きていく上で毎日毎日助けになるし、支えになるし、本当にあの方向性をちゃんとはっきりもう一回確認させてくれる、そういう本なんで、これいつも俺たち見ていく、読んでいく必要がある、ね、忘れるし新しい発見もある、ね、まるで Google マップに頼るように、ね、どっか行くときにあのナビとか使ってますか、皆さん使う？あれすごいよね、ナビって。すごくない？だってさ、あの言った通りの道間違えてなんか変なとこ曲がらないけんやったのにまっすぐ行ったりしよったらさ、どうなる？
また新しい道をします。
そうでしょ、また新しい道再計算していますとか言って全然怒ってないよね。あれ怒るナビあったら面白いよね。ほら、そこずっとなし曲がらんか、もうカランだ、これから 1.5 キロぐらい U ターンできんだよ、でもどうするんねとかいろいろ言われてるんです
よ。売れるかもよ、
ね、そういうの
会社にちょっと
言う、それちょっと言ってほしいなと思って、なんかそういう、こう人間味あふれるナビがあってもいいんじゃないかな。あとはあの個人的にナビで一番嫌なのは、あの目的地周辺に到着しました、音声案内を停止します、今やめるなみたいな、
どこなの、
こっからが一番大事やろみたいなね。もう本当にあれはね、どういうつもりだっていうね思うんですけど、まあ、とにかくね、ナビがあれば俺たちは行く方向がまず分かるよね。車動かすときに一番まず最初に知っとかないけんのはどっちに行くよってね。お店でも家でも何でもいい、家を出るときに左に行くのか右に行くのか、これでえらい変わってくるよね。そうでしょ。そして、途中で、ね、最初から例えばこっからね、大阪まで運転していきますとかなった時に、最初に全部の経路、全部の、曲がるところ、全部の、高速道路の入り口出口全部教えられて、それを全部覚えていけるかっつったらいけんやろ、無理やろね。なので、 何回も見ながら、そして何回も確認しながら行かないけん。そして時には、そのナビを見よったら今までなかったようなお店がポコってできとる。おなあれとか言って、ちょうどランチの時間やし、ちょっと寄ってみるとか言って、寄ってみたりして、あここうまいやん、すげえとか言って、こんな安いでアゴだしのラーメンが食えるとか、さすが尾道ね。そんな風に、新しい発見があるわけですよ。だから聖書もね、同じように俺たちの、コウ君大丈夫か、盛り上がりすぎ、ちょっと今お話の時間ね、うん、いい、あのそっちの話は後で、うん、ね、で尾道ラーメンを食えるということで、とにかくね、マップを見ていく、ロードマップね、人生のロードマップ、これ聖書です。だから俺たちは一回読んでへーで終わるんじゃなくて、何回も読みながら、あこっちやったこっちやったとかね、それからこんなこともあったんとか、わこれもすっげえとかいう発見を、繰り返しながら俺ら進んでいくっていうのが大事です。なので今日から何回かにわたって創世記の一番最初のところをもう一回やってみようかなと思ったね。でみんなもうね、頭では知っとることも出てくるかもしれん、あそれも前もやったし、もう何回も言われんでも分かってほしいとか思うところもあるかもしれん。やけど人間はね、何回も聞くことが大事ですね。どうやって、例えばね、ここでテニスしてる人手挙げてみ、うわ手挙がった、今何を、あ拍手してみね、録音に入るように、おテニス OK thank you。 でテニスをし始めた時はもう1回目からバリバリ上手やった、そんなことないよね。じゃあ今結構上手になってきた、みんな控えめやな、日本人やな、これ日本人で、ね、I can not speak English とか言いながらバリバリ喋っとるやん、それ系のやつね、テニスバンバンできるのに、とか、まあ、とにかく始めた頃よりは上手くなっとやろ、そうやろ、それってさ、なんで始めた頃より上手くなったん、練習よね。練習ってどんなことするかって言ったらさ、繰り返しでしょ、ね、一回このラケット振ってみたけん、もうバリバリ上手になった、もう大坂なおみと対等に渡り合える、そんなんないやろ、一回練習違うやろ、毎日毎日毎日毎日、もう誰かさんなんかもう1週間に月火水木金土うわテニス行きまくって、そして今日はもうあの集中レッスンで朝の9時から夜の昼の4時半までもうガンガンテニスやりまくって、ここに来た時にはもうぶっ倒れて寝てました、正直ね、それぐらい気合い入れて練習せえな、上手くならね、逆言えばそれぐらい気合い入れて練習しよったら絶対上手くなってくる、これすごいよね。で聖書も同じで、あのね、テニスこういう風に振ったらこういう風に球が戻っていって、こういう風に相手にとって困るけん、こういう打ち方したらいいよとかいうのをいっぱい YouTube 見まくって、もうガンガン覚えまくって、これはね、なんとかフォアなんとかかんとかって言うんだよとかいうのを全部覚えたとしてもよ、自分がそれを実際打ち切らんやったらさ、それ役に立つん立たん、役立たんやろ。だ聖書も同じなんよ。これ創世記一章一節何が書いてあるかって、もちろん知っとくのはそれは大事なことなんやけど、じゃあそれが書いてあるっていうのは自分の生きていく中でどんな、どういうインパクトがあるんって、何か関係があるんっていうのを分かって、しかもその言葉の通りに生きていこうとするときに俺らの毎日は変わってくる、本当に変わってくるね。なので今日、創世記から戻ってみようと思いました。今日のポイントはね、もう一つだけ、もうここ書いてある通り、初めに神様が天地を作った。聖書で天地って言ったらもう全部ってこと、世界中ね。で神様ってさっきも聞いたけど一人しかおらんって言ったよね。でこの神様っていうのは、まあ日本語で言うと神っていう名前使っとるよね。だからちょっと分かりにくいです。日本語ではいろんな神様がおるように言われてますね。例えばこの間テキサスチームが見に行った大きな神社が福岡ちょっと過ぎたところにあるんだけど、なんていうとこか知っとる？太宰府天満宮やろ。あそこってさ、何の神様か知っとる？そうなんよね、学問の神様ですよって言われてます。そう、菅原のみっちゃんね、ごめん、道真公がですね、あそこに祀られて、だけど菅原の道真さんは別に神様じゃないよね。 面白いよね。だからね、どうしてそれがああいう風に学問の神様になったら、何かあやかりたいって、わかるかな言葉、ちょっと日本語的に難しい、あやかるっていう日本語あるんだけど、あんな人みたいに自分もなれたらいいなっていう風に、まあ平たく言うとそういう意味かな。とにかくそういうことで、じゃあここを学問の神様にしようって言って、あんな大きな立派なお社を作って、そしてあそこでお参りしたらいいよっていう風に、なったんだよね。だからたくさんの人が来てました、参拝に来る、ね、参拝っていうのは俺たちで言ったら礼拝よね。拝の字は礼拝の拝、拝むっていう字、ね、そして、みんなこうお賽銭を投げてですね、そしてあのなんちゅうの、あのキャーンっていうやつ、鈴っちゅうの、あれ、あれを鳴らして、そしてこう手をね、柏で打ってですね、お願いします、柏飯じゃないよ、柏で、でお願いしますって言って、するんだけどね。でああいうのがいっぱいある、日本中に。他にどんなとこ知っとる、みんな、なんとかの有名な、なんか何、伏見稲荷って何の神様、狐になれる、お金、あ、出雲大社ね。出雲は縁結びですね、日光の東照宮、うん、そうね、宗像大社もあるね、近場では。最近世界遺産になって大事になってますけどね。
うちの田舎で、あの山があって、山にそれぞれ神様があって、神社さんとか神殿さんとか、登ってたらそこに広場があって、
なるほど、
みたいなね、石像っていうか仏像、お地蔵さんみたいなのが置いてあって、はあ、で年に2回ぐらいで、ね、みんなそこ上がってってね、そこで、あの、まあ、お地蔵っていうか食べ物を広げて、はあ、お祭りっていうのが宴会かなっていうのをやってたね。
へえ、すごいな。はい、いろいろ山もそうですね。日本人は面白い、山そのものを拝んだりもします。ちなみに日本で一番高い山はなんだ。
富士山。
富士山は何メーターか。
3776。
ピンポンピンポン。じゃあ一緒にラーメン行こう。富士山も、あの富士山の周りの町は、富士山は神様なんだって教えてるそうです、学校で、うんうん、すごいよねそれも。
すごいです、
ね、小学校でそれ教えるんだって、だから富士山はちゃんとこう拝むっていうね、そういうことらしいんだけど、とにかくね、いろんなところにいろんな神様がおるから、日本は大変です。あっちの神様、こっちの神様、ね、だけど聖書が言ってるのはどうかっていうと、いや神様っていうのはね、本当は一人しかおらんとばいって、ね、言ってます。これはっきりしてますね。でしかも誰か偉い人がおったから、じゃあその人を祀って、でその人にあやかれるように、そこになんとか神社作ろうやとか言ってできたんじゃないよって聖書は言ってる。はじめに神がって書いてある。ここが違う、ね、日本で見る神様って名前がついとるものは全部はじめに人間が作りました。わかる。だけど聖書が言ってるのは何か、はじめに神がって書いてある。だからもう立場が逆やね。こうなっとるんかこうなっとるんか、神様が世界を作って人間を作ったのか、それとも世界があって人間がおって、それがその人間が神様を作り出したのかって、これどっちよっていうね、これはっきりこれをまず決めていかんと、っていうかどっちにするか自分で選んでいかんといかんね。だってね、コナンも言うでしょ、真実はいつも一つ。早いね、さすがやね、一つでしょ。そしたら、いやどっちでもいいやんってことはないはずよ。例えば赤信号でどうなる、
止まる
んやろ。あ、でも赤信号で別に行ってもいいやんって、どっちでも好きな方でいいやんってなって、自分が思って赤信号でトトトトって出てったらどうなる。いや死ぬかどうかわからんけど、まあまあぶつかるよね、ぶつかるよね。まあそうな、とにかく困るんですよ。赤信号は止まるっていうのが真実なわけだけど、その真実を勝手に自分で曲げて、いや赤でも別に行ってもいいやんってなった時にね、何も来てないように見えるかもしれんけど、道に出た瞬間にうんって言って、気がついたら引かれとったみたいな、そんななったらシャレならないのこれ。なので同じように俺たちのこの命、この世界、そして人間、神様、こういうことに関してもやっぱり真実をね、用途を知っていかないといけんね。そうせんと俺たちせっかくもらっとる命が 本当に 100% 生きていけん、ね、自分でこれでいいやんって決めた範囲でしか生きていけんくなる。もったいなすぎやろ、ね、なのでまず今日はね、みんな知ってほしかった、初めに神様が本当の神様、ね、本当の一人の神様、この神様が世界を作ったんよって、ね、でもう一つだけ言う、もう一つで、神様が作ったっちゅうことはよ、作られたのはこの世界、そしてそこに生きる動物もそうやし、俺たち人間もそうやね。で、神様って言うからには、神様ってさ、いろいろ考えとると思う、それともあんまり何も考えてないと思う？
考えとる。
考えとるよね。
1日100億万個の物を考えて
る。すごいね、100億万ってどのぐらいの単位かな。まあとにかくそれぐらい考えとる。しかもね、聖書の別のとこ読んだら、人間一人のことをね、神様どんぐらい考えとうかっていうのを書いてある、ちゃんと。で、100億とか100系とか100兆とかそんな書いてないんやけど、どんな書いてあるかって言ったら、神様の思いはね、海の砂粒よりも多いって。海の砂粒か数えたことある人？本当？いくつあった？
諦めた。
ありがとう、カイ君、素晴らしい答え。諦めるぐらい多いんやろ。数えられんやろ、あんな砂の粒なんかもう、なんかどこまで数えたかもわからんことなんて。それぐらい神様は俺ら一人のことを考えてる。そしたら今ここに何人おる？30人ぐらいおるのか、20何人おるのか。そしたら20何人かける海の砂粒ぐらい考えてくれと。でもそれはこの部屋だけやろ。じゃあこの地球上に今ね、人間何人おるか知っとる？みんな
73億人。
およしとな、じゃあすげえな。73億人ってさ、1から73億まで数えたことあるか？
はい。
本当にあるんか？でどうなった？
ずっと数えたらいつ
諦めた、
途中で諦めたやろ。ねね、もうだって絶対諦めるよね。72億9999万9990ぐらいに行ったらもうやめたくなるね。でとにかくその分のみんな、でもそれが今おる人だけやね。でも今まで存在して、今まで生きとったけども死んでしまった人もいっぱいおるやんね。だその人のことも神様全部知っとるよ。知っとるだけやないで、その海の砂粒と同じぐらいその人たちのことをいつも考えて、いろいろ考えてあげよったち聖書に書いてある。だからね、これも覚えてほしい。神様が作ったっていうことは、ただ適当に暇つぶしで作ってたんじゃないですよ。そうじゃなくて、神様はものすごい、俺たちにはもう絶対もう想像すらできんぐらい大きな計画を用意して、その計画の中で俺たち一人一人を作ってくれとるよって。だからここに来てこうやって今座っとるのも偶然じゃないですよ、ね、そのことをね覚えとってほしい。だから時々人間ね、生きとったらなんで自分は今ここにおるんやろうかとかね、自分ち別におってもおらんでもいいんやないのかとかね、だからもうこれから生きとってもうどうなるんやろか、なんか意味がある、なんかどうなるみたいに思う人が、思う時があったりするんですよ、人間。でもその時に思い出してほしいのがこれね、神様が海の砂粒ほど考えて俺たちのことを一人一人思ってくれて、作ってくれて、今もう追ってくれとって、これ忘れんでほしい。そしたらその神様なんやけ、絶対なんか意味があるはずやし、責任持ってくれとるはずやし、計画あるはずや。だから自分には見えんかもしれんし、わからんかもしれん、でも生きていく、そしてこの神様ついていく、これで本当にね、ね、自分の存在しとる意味とか、ね、自分の役目とか、自分これからどうなんやのかち希望が持てるようになる。そして周りの人にも、周りの人のことも同じように見れるようになる。もうこの人なんかおらんやったらいいのにとかね、思えんくなるよ。あ、この人なんかおらん、いやでもこの人も神様作ってくれたんや、えすげえやってね、ちょっと歯がいいかもしれん、でも神様この人も作ったんやんって思ったらね、やっぱなんか意味があるね。そういうことなんですよ。だからね、聖書を読んでいくっていうことは、まず最初に、一番最初に出てくる何か、神様が作ってくれたんですよ、ね、しかも一人の神様、本当の神様ですよ、そして俺たちのために計画用意してくれとよっていうところから始まったということね。偶然から始まったんじゃない、 わけわからんむにゃむにゃから始まったじゃない、ね、なんか爆発してバーンなってそれからだんだんぐるぐる回り出してとかそんなんじゃなくて計画がある思いがある、ね、そして作り主がおるこの状態から始まったんですよってぜひねもう一回最初確認したかったですということでこの夏の毎日みんなね暑いけど、楽しみに生きていきましょうジェシカみたいに毎日楽しみですってね神様用意してくれた毎日これ無駄なこともなければ不必要なこともなければいらんことも全然ないです、ね、全部が神様の計画の中にあるこれすごいよじゃあ最後お祈りして終わりますイエス様ありがとうございます今日も、BFF みんなと一緒にイエス様を賛美しそしてイエス様の言葉に耳を傾ける時間本当ありがとうございますそしてまたみんなの最近のこともシェアすることができて本当に嬉しいですありがとうございます、これというのももう本当に、神様が、最初から追ってくれてそして、神様が全てを作ってくれて俺たち人間にも、命をくれて計画を用意してくれてそして今も、一緒に追っていった一緒に追ってくれて、そして俺たちのことを大事にしてくれていること、それがあってのことです、毎日生きていく上でいろんなことがあったりいろんな人と出会ったりする中で俺たちいろいろ考えて本当に自分の見えるところしか自分の気がつくところしか、考えたりしませんでもそうじゃなくてそれよりもでっかい存在である神様がいてくれることそしてその神様が俺たちを本当に大事に思ってくれていること、それをいつも忘れることなく思い出していくことができるそしてそれを元に行動していくことができるように俺たちをいつも助けてください、今日来てくれたみんな今週1週間もイエス様の祝福がガンガン注がれて、毎日リアルにイエス様とつながって歩いていくことができるように助けてください、この時間を心から感謝をしてイエス様のお名前でお祈りしますアメンちょっとこれ食べるわ
食べるわ